なたが病気になる本当の理由第1章、病気の処方薬。健康、2021年3月29日、2020年12月29日、ドーン・レスターとデビッド・パーカーは、それぞれバックグラウンドが会計と電子工学という医療とは違う分野にいた人物です。2人は、西洋医学、細菌理論、ウイルス、感染症発生の歴史について独自の研究をし、2019年。
What really makes you ill?
あなたが病気になる本当の理由。という本を出版しました。CDC 米国疾病対策センターの保健部門でエイズ症例の情報収集に参加したこともある医師で、ウイルスの本当の正体はエクソソームと考える。アンドリュー・カウフマン博士も絶賛するこの本は、私たちが認識している病気の概念を覆す内容になっています。医療分野出身ではない二人だからこそ、タブーにとらわれない衝撃的な内容のこの本は、病気の概念について認識を間違えていたというより、わざと隠されていたのではないか?と思えるような事実の証拠を次々に出してくれています。引用が多いため、かなり入念に調べられたこともわかります。この記事では、この本の第一章、病気の処方薬の内容を要約して紹介したいと思います。
Independently published What Really Makes You Ill? Why Everything You Thought You Knew About Disease Is Wrong Amazon
で見る楽天市場で見るヤフーショッピングで見るこの本の日本語訳は残念ながら現在は出ていませんが、全文を読まれたい方は、ぜひ購入して読んでみてください。目次病気の処方薬薬は病気を改善させない薬の歴史毒物が病気を治癒させるという考え現代医療の矛盾発酵化学合成異原病精神科の薬高圧薬スタチンコレステロール値を低下させる薬市販薬アスピリンアセトアミノフェンパラセタモールまとめ病気の処方薬薬は病気を改善させない薬は現代医療の中心に位置します薬の存在の裏にある科学様々な研究と実験が重ねられ、科学的根拠に裏付けられた完全な基盤を持っているという印象を与えます。しかし残念ながら、これは真実ではありません。医薬品は科学的根拠に裏付けられているわけではなく、病気を改善させるものでもありません。薬の目的は、症状を止めることです。薬の使用で症状が止まることもあれば止まらないこともあり、これは個人差です。もし薬の使用で症状が完全に治った経験があるのであれば、それは薬のおかげではなく、健康が回復したわけでもありません。これは後で詳しく説明します。現代医療は多くの症状を不治の病と位置づけています。症状を不治と判断した場合、治そうとするわけではなく、管理します。つまり症状を緩和することを目的にします。すべての薬が副作用を引き起こすことは広く認識されています。副作用は治療しなければ起きない現象です。もともとの疾患だけであれば治癒したかもしれない症状が、副作用という新たな症状の出現により、治癒を阻害される可能性も出てきます。WHO 世界保健機関国連の保健機関です。世界のほぼ全ての国が実施する医療政策を支持しています。病気の治療に関する WHO の方針は、症状を緩和するが病気は治すことがない薬の使用に重点を置いています。科学は日々進歩しています。進歩の中で既存の認識の間違いに気づけば、それは正されることが当然だと思います。ところが、薬に関してはそれがなされていません。薬の根底にある理論には、多くの異常や矛盾が存在します。これは明らかに徹底的な再評価を必要としています。薬の歴史しかし薬の問題以前に注目すべきは、病気とその原因について、現代医療よりもはるかに信頼できる説得力のある他の理論が存在するということです。その代表的な例は、アーユルヴェーダ。中国医学です。両方とも、薬効効果のある植物を中心に使用する医学です。ギリシャの医師、 ヒポクラテスは、食べ物を薬とし、薬を食べ物にしなさい、という言葉を残しています。ヒポクラテスは、病気は4つの体液の不均衡によって引き起こされると理論づけています。4つの体液とは、血液、痰、黒痰重、黄色痰重ヒポクラテスの遮血遮血。という治療は、人体の血液を外部に排出させることで症状の改善を求める治療法です。米国大統領のジョージ・ワシントンも、冷え症の対策のため昼を使用した治療を受けていたという記録があり、その結果、彼は1799年12月にわずか67歳で亡くなりました。体の血が半分以上なくなっていたそうです。遮血が2000年以上、治療として使用され、多くの著名な医師によって独自の診療で採用されてきたにもかかわらず、遮血の有効性を裏付ける科学的証拠はありませんでした。現代医学で使用される昼の治療は、大量の血液を排出することなく、少量を昼に吸わせ血流を改善、血栓を予防するということを目的としています。16世紀、ルネッサンスの医療の主要な貢献者で、スイスのパラセルスウスという医師が知られています。パラセルスウスの先駆的な医学理論は、医療機関から高い評価を受けています。しかし実際、彼の医学理論は医療に貢献するどころか、医療の進歩を遅らせてしまいました。彼の理論は、病気は生体内の化学システムの不均衡である。とし、ヒポクラテスの理論と似ているところがあります。これが完全に間違っているわけではありませんが、この問題の対処方法が悲惨な結果をもたらしました。毒物が病気を治癒させるという考えパラセルスウスは梅毒に水銀を使用し、不均衡の是正を図りました。梅毒に水銀というアイディアを思いついたのは、パラセルスウスではなく、ジョルジオ・ソン・マリは1490年頃、という医師です。パラセルスウスは水銀の軟膏を梅毒の治療に使用しました。毒が薬になる。というパラセルスウスの考えは、適切な用量で投与される有害物質は医薬品として適している。という理論です。16世紀と17世紀は科学が栄えた時期であり、特にヨーロッパでは、王立学会などの科学組織が設立されました。この期間に行われた科学の進歩には、多くの新しい発見や技術だけでなく、例えば顕微鏡などのそれまでにはなかった大幅な技術的改善が含まれていました。医療ルネサンスと科学革命を含むこの時代は18世紀にまで拡大し、特に医療の分野でエリート主義敵対旅を助長します。水銀という毒物が病気を治癒させるという考えは、デタラメであるにもかかわらず20世紀初頭まで続きます。時に死をも引き起こすこの治療の問題点は、当時の医師たちにも認識されていました。現代医療の矛盾にもかかわらず、この慣行がここまで続けられたのは、毒でも薬になるのかもしれない。という間違った考えを正せる医療システムが存在しなかったためと考えられます。医師は医師免許を取得するために多大なトレーニングを積み、医生寮を学びます。一部の支配者の意見が絶対であるという暗黙の了解がありました。この医療の矛盾点に気づいた勇気がある医師のみが、代替医療への道を歩みます。ナチュラルハイジーンという代替医療の学者であるハーバート・シェルトン。シェルトンは彼の医師人生、25年間の処方薬の使用と33年間の処方薬の不使用の経験から、薬は不要であり、さらにほとんどの場合で有害である。と述べます。ほとんどの人は21世紀の現代医療で使用される薬は確かな科学的証拠に基づいている。と考えるかもしれませんが、そうではありません。21世紀の医学は、主に製薬会社の研究所で行われ、実験室での実験では、現代の医薬品の使用が安全である。効果的である。という科学的証拠は提供されていません。それどころか、薬は病気の治療として効果がないだけでなく、 害を及ぼし死を引き起こす可能性があることを非常に明確に示す証拠が増え続けています。製薬会社での実験は、もともと生体から取り出した病変組織に医薬品を使用し、効果の確証を得るという開発方法を行っていました。最近は病変組織ではなく疾患分子を使用するようになりました。つまり DNA、または RNA のいずれかの遺伝物質の分子、タンパク質分子です。高度なロボット工学を使用し、疾患分子に有益と解釈できる効果を示す化学物質を探します。しかし人体から取り出した疾患分子に効果を示しても、生体内で同じ効果が得られるというわけではありません。疾患分子は生体内にいるときも生体外に端離されているときも同じ状態であると考える方が無理があります。実際化合物が疾患分子に対し有効という結果を得た後、動物実験や人間のボランティアによる実験が行われ、副作用の程度が調べられます。そして薬の用量が決定されます。これは用量を決めるための実験で、効果の有無は見ていません。薬物の唯一の効果は体を毒することであり、これに対する体の唯一の反応は、薬物を排出しようとすることです。血流の役目は、栄養素を各組織に運ぶことと毒素の除去です。薬のような有毒物質が血流に入り、中毒が起こります。そして体の病気に侵されていない部位にまで影響を及ぼします。FDA アメリカ食品医薬品局が承認する薬の臨床実験は、新薬の販売で利益を得る組織によって資金提供されているため、医薬品の試験の手順に関しての矛盾は正されません。そして FDA には、製薬会社から提出された試験結果の適正を審査する設備も人員もないため、提出されたデータと結果は厳しい審査もなく承認される仕組みになっています。発酵、最も使用される医薬品、抗生物質とステロイドの製造には、発酵というプロセスがあります。発酵のプロセスには、一般的に以下の溶媒が使用されます。アセトン、メタノール、イソプロパノール、エタノール、アミルアルコール、MIBK メチルイソブチルケトン、など、これらの溶媒はすべて毒性があります。例えば、MIBK は低毒性に分類されていますが、文書には肝臓に損傷を与える可能性があると記載されており、低毒性というより高毒性といった方が適切である可能性があります。化学合成、ほとんどの医薬品の有効成分は化学合成によって作られます。このプロセスも生成溶媒として毒性の高い物質、有線を染め物質が使われることがあります。ベンゼン、クロロベンゼン、クロロホルム、クロロメタン、O、ジクロロベンゼン、1、2、ジクロロエタン、塩化メチレン、フェノール、トルエン、シアン化け物など、有線汚染物質とは、これらの物質が非常に危険な化合物であることが知られていることを意味します。薬の摂取が副作用を引き起こすことも無理ありません。これらは体に害になるだけでなく、環境も汚染します。胃原病、医者にかかったせいで何かの症状を発症することを胃原病と言います。上記で説明したように、薬は実験で得られた科学的な効果の証明がされているわけでもなく、毒性物質が使われていることも多いため、このような言葉が存在するのも納得です。副作用というと、薬の効果を得るために現れるかもしれない仕方のない症状というイメージがありますが、副作用こそ胃原病であり、副作用が出ているから薬が効いているわけでもありません。そして多くの場合、副作用は元の疾患の症状より深刻です。この副作用は医師によって新しい疾患とみなされ、これに対して別の処方薬が出されることも多いのです。2003年に発表された医学による死という題名の研究では、アメリカにおける胃原病による死亡は年間推定783,936人であるとされています。これは心臓病または癌による年間死亡数を超える数値であり、胃原病がアメリカの主要な死因となっています。さらに 毎年約220万人の米国の入院患者が処方薬に対する副作用を経験しています。入院患者だけで、です。医療機関からの副作用の報告は、実際よりかなり少なく、5?20% 以下となっています。研究著者の一人であるキャロリン・ディーン医師は、アメリカでの E ハラ性の死傷者数が増え続けていると報告しています。世界中で医薬品の消費が増え続けていることを考えると、今後も症例が増加し続けることは避けられません。現代医学が北米で最大の殺人者になったことは、恐ろしいことと同時に信じられないことです。医師は自分たちを殺人者だとは考えていませんが、有毒な薬について認識し無毒な選択肢を学ばない限り、無力な患者に胃炎病を発症させてしまいます。キャロリン・ディーン医師、これは北米に限ったことではありません。WHO 主導の医療機関制度を採用しているすべての国に当てはまることです。高価なヘルスケアが人々の健康を改善しないことは明らかで、製薬や医療産業の利益になるだけです。精神科の薬現代は、特定の行動が異常とみなされ、精神科に行くとほとんどの場合処方薬が出されます。精神科で処方される薬、抗精神病薬、抗うつ薬、精神安定薬、抗転換薬、睡眠薬、抗不安薬などは、脳を含む体の多くの部分に作用するようにできています。精神障害と診断された人々の治療のための薬物の使用は、そのような状態の人々が彼らの脳内で生化学的不均衡を発症したという理論に基づいています。有毒精神医学の著者、ピーター・ブレギン MD 博士は、著書の中でこう述べています。精神障害の生物学的根拠の証拠は完全に欠けている。そのような不均衡が存在するという証拠はほとんどなく、薬物が存在した場合にそれらにどのように影響するかを実証する方法は全くない。医療機関には患者の脳に不均衡が存在するかを調べる判定検査はなく、生化学的不均衡の存在を判断できる唯一の検査は、冒険中にのみ実施される。精神薬は、脳と精神を部分的に機能停止させることで機能する。治療が常に生活の質の低下させている。WHO は、うつ病が世界中の3億人以上に影響を及ぼしていると推定しており、これは明らかに製薬業界の製品の巨大な潜在的市場を表しています。ブレギン博士に言わせると、感情は人間であることの通常の側面であり、うつ病と高揚感は最も一般的な人間の経験の一つであります。抗うつ薬はうつの症状を軽減させることはなく、むしろ悪化させることもあります。2004年、FDA は抗うつ薬の臨床試験の再評価を発表。そこには、18歳未満の子供と若者の場合、抗うつ薬を服用している子供は、砂糖の含薬を服用している同様の個人と比較して自殺のリスクが2倍になった、と報告しています。さらに抗うつ剤の副作用、不安、興奮、パニック発作、不眠症、過敏性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア精神運動の落ち着きのなさ、軽躁病、躁病は、もともとのうつ病の症状でもあり、抗うつ剤が緩和すべき症状が副作用となっています。精神薬の段薬の際の離脱は、感情的、体的に危険な場合があります。経験豊富な専門家の監督下で慎重に行う必要があります。高圧薬高血圧の定義は、正常範囲を超える動脈血圧の上昇です。高血圧は、動脈や体の組織に血液を送り出すために心臓をより強く働かせている状態と言われているため、医療機関内では大きな懸念があります。この心臓の過剰な作業は、心臓や血管に過度の負担をかけ、健康上の問題、特に心臓病につながると言われています。高血圧の解決策の著者、リチャード・ディ・ムーア博士は、高血圧について以下のような見解を持っています。血圧の上昇は、マーカー、または何かがバランスを崩していることの兆候 高血圧がない状態でも脳卒中が発生する可能性はある。高血圧が心疾患の原因になるのではなく、細胞や組織全体の不健康さが心疾患の原因になる。高圧薬の服用で血圧を下げることが心疾患のリスクを下げるということにはならないようです。高圧剤は血圧を下げる作用がありますが、同時に副作用のリスクが大きい薬です。血管だけでなく、神経系や腎臓の基本的な体機能も変化させることがあります。そして腎臓病は高血圧の原因ではなく、高圧剤服用の結果であると言えます。通常、高血圧の治療は、利尿剤の処方から始まります。これは高血圧の原因がナトリウム過多という考えに基づき、ナトリウムを尿で排出する目的があります。しかし実際、高血圧はナトリウム過多の問題ではなく、ナトリウムとカリウムのバランスの問題です。細胞が適切に機能するためには、ナトリウムカリウムがバランスよく必要になります。そのため排尿を促進したところで、このバランスは整わず、余計悪化することもあります。そしてバランスが崩れ症状が悪化することに対し、別の薬が処方されることも一般的です。アドレナリン作動性阻害薬、ACE 阻害薬、カルシウムチャネル遮断薬などです。これらの薬は、名前からもわかるように、体の特定の機能を阻害する作用があります。これにより悪循環が始まることが想像できます。NHS イギリス国民保健サービスは、40歳以上の人に対し、毎年血圧を監視することを推奨しています。高血圧の本当の問題は人体の電気的バランスであり、特に電気を必要とする心臓は影響を受けます。アーシングなどで電気的バランスを整えることが必要ですが、現代医療では薬で解決しようとします。アーシンググラウンディング。で、万病のもと、慢性炎症。が改善アーシングで大地に触れると地球の持つ電子が体内に入り、慢性炎症の原因であるフリーラジカルを中和します。慢性炎症は万病のもとと言われ、体の電子不足が症状を悪化させています。この記事では、アーシングのメカニズムを科学的、生物学的に説明しています。baby-skin-rash.com スタチンコレステロール値を低下させる薬。肝臓のコレステロール酸ラマに関与する酵素の作用を阻害する薬である。スタチン。これについても知っておく必要があります。高コレステロールが危険であるとする現代医学の主張は、間違っています。まず、コレステロールレベルはそれほど食事に左右されません。体に必要なコレステロールの約 85% が肝臓で生成されます。食事から摂取するコレステロールは残りの 15% です。食事からの摂取が不十分な場合は、肝臓が量を調節するために生成量を増やします。コレステロールは細胞膜の重要な構成要素であり、脳の構成要素でもあります。体を司る脳に必要なコレステロールが、現代医療では危険元ことされているところに矛盾が生じます。本当の問題は、コレステロールの酸化です。細胞膜を構成するコレステロールの酸化は必然的に細胞の機能に悪影響を及ぼし、脳内のコレステロールの酸化は脳の機能に影響を及ぼします。酸化コレステロールは血管に損傷を与えることが示されています。それにもかかわらず、製薬会社はコレステロール自体を悪者にし、コレステロールの生成を阻害する薬、スタチンを開発しました。スタチンは肝臓の酵素の働きを阻害し、コレステロールを生成できないようにします。ところがこの酵素は、コレステロール生成以外にも様々な役割があります。これがすべて阻害されると、副作用という形で症状が現れます。例えば、コレステロール濃度が高い脳はスタチンのせいでコレステロール濃度が低くなることにより多発性神経障害を引き起こし、しびれ、うずき、灼熱痛を引き起こす可能性があることが示されています。スタチンを服用している人は、スタチンを服用していない人よりも多発性神経障害を発症する可能性が4、14倍高いというデータがあります。 スタチンはコレステロール生成を阻害しますが、酸化コレステロールの問題を解決することはありません。原因の根本は解決しないのです。コレステロールを酸化させる要因は、化け物、農薬、環境汚染などです。酸化コレステロールは、ファーストフードなどにも含まれています。市販薬ここでの市販薬の定義は、処方箋なしで薬局で購入できる薬とします。人々が医者に頼らず自己治療できるということになりますが、これにはいろいろな意味があります。このシステムの矛盾は以下の通りです。1、患者は医療機関を受診せずに薬を入手できるため、医療制度の負担を軽減することができると考えられていますが、現代医療は、代替医療を偽医療と主張します。それでも素人である患者が自分で薬を購入し、服用するのは許容されます。2、市販薬は基本的に毒性があるにもかかわらず、誰でも簡単に手に入れられる。3、依存症を引き起こす市販薬が存在し、疾患の治療のためではなく、麻薬を摂取するのと同じ目的で市販薬を乱用する人がいる。4、複数の薬の服用は相互作用があることが多く、それにもかかわらず薬の飲み合わせについて患者にはリスクについての説明がない。アスピリンは、痛みを和らげ、炎症や発熱を軽減する薬で、非常に一般的な市販薬です。NSAID 非ステロイド性抗炎症薬に分類されます。また、心臓発作や脳卒中の予防としても使用され、この場合、低用量での摂取を指示されます。にもかかわらず、メイヨークリニック米国ミネソタ州に本部を置く総合病院のホームページには、アスピリンについて、リスクが利点を上回ると記述されています。アスピリンは胃の内壁を刺激すると認識されているため、吐き気、嘔吐、腹痛、胃腸出血など胃腸の問題が副作用として起きます。かつてアメリカでは、子供のインフルエンザや水痘の際、発熱に対してアスピリンが処方されていました。しかしこれが脳と肝臓に影響を及ぼし、ひどい時は命にも関わる代症候群と呼ばれる状態を引き起こすこともありました。アスピリンの有効成分はサリチル酸です。サリチル酸は長い間効果的な鎮痛剤と考えられてきた柳の樹皮に含まれる物質から合成されます。ヒポクラテスはそれを使用していたと言われています。しかし、その安全性は証明されておらず、毒素として機能していたと思われます。もちろん根本的な問題は解決されないため、完治は望めません。アセトアミノフェンパラセタモール。アセトアミノフェンパラセタモールは、解熱作用もある鎮痛薬です。アスピリンの副作用、代症候群が人々に認識された際、アスピリンの代替薬としてアセトアミノフェンが使用されました。しかし、この薬も有害な副作用に関連しており、肝不全の原因になるとされています。アセトアミノフェンは、グルタチオンを消耗させます。グルタチオンは、抗酸化作用のある3つのアミノ酸グルタミン酸、システン、グリシンからできています。グルタチオンの枯渇は、肝不全や腎不全を引き起こす可能性があり、大変危険です。そのため自殺の手段としてアセトアミノフェンを乱用するケースもあります。それでも現代医療は用量を守れば安全と主張します。これは全くそんな事実はなく、長期間にわたるアセトアミノフェン摂取は蓄積することがあり、害を引き起こします。まとめ、What really makes you well? あなたが病気になる本当の理由。より第1章の病気の処方薬についての要約を紹介しました。上記に挙げた例は氷山の一角で、同じような問題を抱える薬はたくさん存在します。それらの効果は科学的に証明されておらず、根本的な原因を取り除くこともありません。 さらにその毒性から副作用のリスクがあり、効果がないだけでなく健康に有害であると言えます。健康問題を解決するために使用している薬が実際は健康を害しているということは、長期間薬を服用している方にとっては特に思い当たる節があるのではないでしょうか。本当に病気を治すには、体に毒素を入れないことが重要です。薬には毒素が含まれるので、余計病気になります。第1章では、現代医療の矛盾、薬についてが取り上げられましたが、次回第2章、効果がなく、危険なワクチン。では、すべてのワクチンが有毒で病気を予防する効果がないということ。なぜそのようになっているかということを説明しています。あなたが病気になる本当の理由第2章、効果がなく、危険なワクチン。健康2021年4月18日2021年1月1日ドン・レスターとデビッド・パーカー著
What really makes you well?
あなたが病気になる本当の理由という本は、病気になる原因について私たちの今までの認識を覆す内容が書かれています。前回は第1章、病気の処方薬では、医薬品、処方薬の効果は科学的な根拠に基づいて作られているわけではない、ということを紹介しました。あなたが病気になる本当の理由第1章、病気の処方薬。ドン・レスター。デビッド・パーカー著。
What really makes you well?
あなたが病気になる本当の理由。という本の第1章、病気の処方薬。の内容を要約して紹介しています。薬には科学的に裏付けられている効果の根拠はなく、副作用のリスクは深刻です。baby-skin-rash.com 今回は、第2章、効果がなく、危険なワクチンの内容を要約して紹介します。非常に内容の濃い本なので、日本語訳はなく英語版しか出ていないのですが、全文を読んでみたいという方は、ぜひ購入をお勧めします。
Independently published What Really Makes You Ill? Why Everything You Thought You Knew About Disease Is Wrong Amazon
で見る、楽天市場で見る、ヤフーショッピングで見る、目次効果がなく危険なワクチン、 WHO の主張、ワクチン接種に異議を唱えた医師、現代のワクチンは昔と比べ改善されている、代替治療の進める、ワクチンに対しての対応、ワクチンの根底にある理論、予防接種が病気を引き起こす、ワクチン接種の始まり、ワクチン接種反対運動、天然痘ポリオ、インドのポリオ、子宮頸がん、 HPV ワクチンの危険性、ワクチンはなぜ有毒なのか、予防接種による損傷、予防接種とがんの関連性、乳児予防接種、集団免疫、将来まとめ、効果がなく危険なワクチン、現代医療ではワクチンは体に抗体を生成させ、特定の病気に対して免疫をつけさせる方法とされています。WHO 世界保健機構は、ワクチンが毎年推定200万人、300万人を死から救っていると主張しています。結論から言うと、この主張には全く根拠がありません。これは非常に物議を醸す問題ですが、実際にワクチンが病気に対しての免疫をつけるという認識は間違っているとする証拠はたくさんあります。ワクチンによって免疫はつきません。ワクチンが命を救うこともありません。ワクチンは安全ではありません。ワクチンは効果的ではありません。 WHO の主張、ワクチンは世界で最も健康成果を上げている、ワクチンは安全で効果的。ただ、ワクチンに反応しない人、非応答者がいることもある。効果には個人差がある。これは WHO の見解です。まずこの時点で、ワクチンが効果的であるにもかかわらず、効果を得られない人も存在する。という矛盾が生じています。WHO では、なぜ非応答者がいるのかという理由はわからないということです。ワクチンには副作用と E ハラ性疾患を引き起こするリスクがあります。 E ハラ性疾患とは、医療によって引き起こし起こされる疾患のことです。 遺伝病とも言います。このワクチンの悪影響は、複数の理由から過小評価されています。その理由の一つは、悪影響を認めてしまうと WHO のワクチンが多くの命を救っている、という主張が成立しなくなるためです。もう一つの理由は、致命的な感染症を根絶するために、人口の高い割合の人が予防接種を受ける必要があると主張されていることです。これは集団免疫と呼ばれています。ワクチンが危険であることを認めてしまっては、高いワクチン接種率を推奨できなくなってしまうためです。特定の集団内で集団免疫を達成できないと、致命的な病気を根絶するための努力に悪影響を与えると主張されていますが、これは間違っています。過去の感染症でワクチンが救ったとされる命の数は、文献によって異なります。ユニセフの文献では、イギリス人医師、エドワード・ジェンナーがワクチンを開発してから200年後、予防接種は世界中で年間約900万人の命を救ったと信じられています。と記されています。ワクチン接種に異議を唱えた医師、1896年、ハドウェン博士の演説医療従事者として、ワクチン接種は常識への侮辱。その起源は迷信的であり、理論と実践は非科学的。ワクチンは効果がなく危険。1853年以降の予防接種法により、英国では乳児の予防接種が義務付けられました。当時の接種義務は天然痘ワクチンのみ。ハドウェン博士は予防接種に断固として反対していたため、彼は合計9回の起訴を受けたにもかかわらず、自分の子供にワクチンを接種することを拒否しました。医療機関から非常に高く評価されていたイギリスの医師、チャールズ・クレイトン医学博士、クレイトン博士は、1884年にブリタニカ百科事典の第9版の予防接種エントリーを書くように依頼されます。予防接種推奨派だった博士は、エントリーを書くにあたって予防接種についてのリサーチをしました。クレイトン博士は、エドワード・ジェンナーの文献、他国での予防接種に対しての意見などを読んだ結果、予防接種は醜い迷信であるという結論に達しました。ヒロシ氏が書いたエントリーは一応百科事典に採用されましたが、医療業界からは批判を受けました。ワクチン接種に反対するケースというタイトルの小冊子の著者、ベドー・ベイリー博士の記述によると、ワクチンは科学的根拠や実践の正当化が全くなし、歴史上ワクチンの危険性が証明されているが、その事実は待つ殺された。現代のワクチンは昔と比べ改善されている?ワクチンに異議を唱えた医師たちの話は昔のことなので、現代のワクチンを議論する上で参考にはならない。と思いますか?現代のワクチンの根底にある理論は18世紀のエドワード・ジェンナーの時代よりもさらに昔に遡ります。そしてこの理論はハドウェン博士、クレイトン博士、ベイリー博士の研究によって示されているように、科学的証拠に裏付けられていません。しかもジェンナーの発表した理論の後は、特に新しい理論は打ち出されていません。ワクチンの根底にある理論はこの後説明しますが、この理論は昔も今も変わっていません。代替治療の進めるワクチンに対しての対応ワクチンについては、代替治療コミュニティの中でも議論になっています。一般的な代替治療の進めるワクチンに対しての対応は、1、安全なワクチンを選ぶ2、必要なワクチンのみ接種3、できるだけ少ない量を接種4、できるだけ間隔を空けて接種しかし、実はこの考え方も間違っています。歴史を見ると、この対応を裏付ける根拠も証拠もありません。世界には安全なワクチンも必要なワクチンも存在しません。ワクチンの根底にある理論人が病気にかかった場合、免疫がつくという理論は、何世紀も昔から存在します。ヒポクラテスと同時代を生きた、ギリシャの歴史家プキディデスは、アテネの疫病を生き延びた人々は、後で同じ病気に感染することはなかった、と主張しています。この考えが、軽度の病気にかかることは、 同じ病気にかかった際の重症化を防ぐという考えに発展しました。そしてこの考えをもとに、軽度の病気を誘発させる方法が考案されます。この方法の一つが、予防接種です。エドワード・ジェンナーはワクチン接種の創始者として認識されていますが、予防接種はジェンナーの何世紀も前に世界中の様々な場所で行われていたため、彼はワクチン創始者とは言えません。10世紀の中国での人痘予防法が、予防接種食菌の始まりという説が存在します。第1章、病気の処方薬。でも説明したように、18世紀初頭では、病気を伝統や迷信で解決しようとすることも多く、毒物を薬として使用することもありました。この頃の予防接種食菌の、病気に感染している人から膿を取り出し、健康な人の血流に注入するということが行われていました。予防接種が病気を引き起こす18世紀の医療では、健康に関する科学的知識は乏しく、効果のない迷信ベースの治療が主流でした。ベドーベリー博士、ワクチン接種に反対するケースによると、予防接種が病気を引き起こしていたとあります。イギリスの予防接種食菌は1840年に中止されました。そしてワクチン接種が導入されます。予防接種食菌、天然痘に感染している人の嚢胞から取られた物質を注射ワクチン接種。牛痘に感染している牛の嚢胞から取られた物質を注射。違いはこれだけです。ワクチン接種の始まり、ワクチンという言葉の由来は、ラテン語で牛を意味します。18世紀後半に、エドワード・ジェンナーが、牛の乳房の潰瘍が人間に感染すると主張し、牛痘と天然痘の関連を指摘。ジェンナーは最初、汚い手で牛の乳搾りをしていた男の手から牛の乳が感染を起こし、女の手に症状が出たという論文を発表。この論文は評判が悪かったため、牛痘理論に変更しました。エドワード・ジェンナーは医療業界から英雄とみなされていますが、彼は偽英雄です。医師という称号は持っていましたが、資格のために勉強したり、試験に合格したりという事実はなく、お金で医師免許を購入した偽医師といえます。歴史の記述の多くでは、この事実が省略されています。ワクチン接種反対運動。19世紀のイギリスでは、ワクチンの有害さに気づいた医師たちが声を上げ、ワクチン接種反対運動に発展しました。この運動の中には著名な医師や専門家が含まれていたにもかかわらず、医療業界は運動に対して軽蔑的な態度を取りました。これは現在も変わりません。天然痘の定義は、高熱と皮膚の発疹を引き起こす急性感染症です。医療業界は天然痘を、医療が根絶した唯一の人間の病気とし、根絶は1960年代、1970年代の予防接種キャンペーンの功績であると主張しています。水痘にはいくつかの種類がありますが、皮膚のただれ、嚢胞、発熱という症状は共通しています。天然痘の原因は、貧しさなどの生活条件に起因します。1896年のハドウェン博士の演説では、天然痘は、水洗トイレがなく、上下水道の整備が整っていない地域の人々、農村部よりも衛生設備のない過密な町や都市で蔓延した、と述べられています。汚物、貧困、戦争、疫病、飢饉、不衛生さが本当の原因で、治療に水銀やヒ素などの毒物を用いることが、状況をさらに悪化させました。にもかかわらず医療業界は天然痘の原因を天然痘ウイルスとし、医学部でもウイルス原因説を教えました。天然痘の発生率と死亡率を大幅に削減することができた例が、二つがあります。一つ目は、 1900年代初頭のオハイオ州クリーブランドの例です。クリーブランドの町が天然痘ワクチン接種を完全に廃止したとこで、この町からは天然痘の症例がなくなりました。二つ目は、1859年のイギリスのレスターという町です。レスターも、ワクチンを完全に廃止したことで、天然痘根絶に成功しています。ポリオポリオは、中枢神経系に影響を与える感染性ウイルス性疾患、と説明されています。現在ポリオという病名の症状は、1874年までポリオと呼ばれておらず、下肢の麻痺、手足の衰弱、脳卒中などとして認識されていました。現代の認識では、麻痺はポリオの症例の 1% 未満です。昔と今で、ポリオの認識が全く異なることがわかります。麻痺については、数千年前の医学書に記述が残っており、有毒物質への暴露から生じた麻痺の事例に言及しています。有毒物質が引き起こす麻痺については、18世紀、20世紀の文献にも記述があります。これは主に科学者や炭鉱それなど、仕事上で毒素への暴露があった例が挙げられています。水銀、ヒ素、鉛、シアン化合物、リン、一酸化炭素以上の有毒物質への暴露は、麻痺を引き起こす可能性があります。ポリオの毒の原因について調べた、ラルフ・アール・スコビー博士は、20世紀初頭のポリオの発生について調査した際、ポリオと果物摂取との関連性に気づきました。ポリオは、果物の収穫直後の秋に多発していました。これは果物の栽培に使用された殺虫作用のある農薬の毒性のためと考えられます。この農薬は DDT と呼ばれ、有機塩素化合物に分類されます。当時は素晴らしい農薬として宣伝されていましたが、実際は非常に有毒でした。DDT の危険性については、レイチェル・カーソン著、沈黙の春に詳しく記載されています。1972年、アメリカではようやく DDT が禁止になり、一部の地域を除き、世界の他の地域もそれに続きました。DDT の大部分は、効果の持続性は低いものの、毒性が低いとは限らない有機リン酸塩であるパラジオンに置き換えられました。リンは神経ガスに使用される成分です。近年、パラジオンなどの有機リン殺虫剤がポリオの原因として疑われています。残念ながら医療業界は有機リン酸塩と神経毒、麻痺の関連性を調べることはせず、ポリオの原因はウイルスである、という主張を変えません。ポリオウイルスは20世紀半ばに発見されたことになっています。それは、サイモン・フレクスナー博士と彼の同僚であるポール・ルイスによって行われ、カール・ラントシュタイナーとエルビン・ポッパーの失敗した研究を再度使用しました。フレクスナー博士とポール・ルイスによって行われた実験は、サル間の麻痺の伝達に成功した、と報告されており、ポリオが感染性であるという証拠を提示するものとして、しばしば引用されます。フレクスナー博士とポール・ルイスが言った実験は、ポリオ患者の脊髄を含む抽出物を生きている猿の脳に注入し、麻痺を起こさせました。感染性であることを証明するため、さらにこの猿の脳からの抽出物を別の猿の脳に注入しました。同じプロセスをたくさんの猿に行います。これをされた猿は皆、麻痺の症状を発症しました。これが彼らが感染性の証明、と主張する実態です。これは感染性を全く証明していません。この方法では、実際のウイルス感染と全く感染経路が異なるためです。この実験では、生きている動物の脳に毒素を注入すると麻痺が起こるということのみ証明されました。ポリオワクチンの創始者、ソーク博士のワクチンは1954年に最初に使用されました。ソーク博士は議会名誉勲章を授与されましたが、ワクチンは麻痺の症例数を増やします。このワクチンはポリオを感染を食い止めるどころか、増やしていたのです。驚くべきことは、1977年にソーク博士と他の多くの科学者が、 ポリオ対策としての集団予防接種プログラムが実際はアメリカのほとんどのポリオ症例の原因であったことを認めたという事実です。にもかかわらず、医療業界はポリオの原因はウイルス、という意見を変えることはありませんでした。インドのポリオ2016年の CDC アメリカ疾病予防管理センター、ポリオ撲滅活動に関する最新情報によると、1988年に世界ポリオ根絶活動が開始されて以来、ポリオの発生率は 99% 以上減少した。とあります。世界中の多くの国で乳児麻痺の発生率が増加しているため、この主張は非常に疑わしいものです。この問題が蔓延している国の一つは、インドです。この国では事実上ポリオはないということになっていますが、麻痺の症例が大幅に増加しています。この状況は、2013年1月のポリオの撲滅というタイトルの記事で説明されています。インドにおけるこれらの麻痺の症例の要元の一つは DDT である可能性があります。世界中の他の多くの国で DDT は禁止されましたが、インドでは禁止されませんでした。事実、マラリア撲滅の取り組みを支援する必要があるという理由で、インドでは DDT の使用が増加しています。インドで乳児麻痺の発生率が増加するもう一つの要元は、乳児の予防接種スケジュールで、接種回数量が増え続けていることです。医療業界は、
AFP Acute Flaccid Paralysis
という新しい名前の症状を作りました。AFP の意味する症状は、麻痺です。今まであったポリオと何ら変わりはありません。名前が新しくなっただけです。ポリオらしき症状を AFP と診断すれば、ポリオ症例数は減らすことができます。インドメディアは、OPV 経口ポリオワクチン、投与後の AFP の発生率の急激な増加を頻繁に報告しています。某メーカーのポリオワクチンの注意書きには、副作用として麻痺を発症する可能性がある。と記載してあります。ポリオは近い将来根絶されると思いますが、麻痺 AFP の症例数は減らないでしょう。これは医療業界がポリオワクチンの功績を歴史に残したいため、このような不可解なことが起きています。子宮頸がん、子宮頸がんは、HPV ヒトパピローマウイルスと呼ばれるウイルスによって引き起こされ、ワクチン接種によって予防できると言われています。WHO ファクトシート、HPV と子宮頸がんには、100を超える HPV 株が存在し、ほとんどの HPV 感染症は自然に治り、ほとんどの前がん病変も自然に解消する。と記載されています。HPV のほとんどの菌種は比較的無害であるにもかかわらず、ファクトシートには約14の菌種が発がん性である。と記載されています。しかし、WHO は、この無害なウイルスの中の数種類の株が、重大な病気を引き起こす可能性がある理由を説明していません。現在使用されている子宮頸がんワクチンは3種類あり、3種類とも2つの HPV 株に効果を示すように作られています。この2つの HPV 株は、子宮頸がんの症例と全がん病変の原因の約 70% を占めていると言われています。WHO は、HPV ワクチンは、HPV 感染の予防に非常に安全で効果的であることが示されている。と主張しています。さらに、HPV は、性的接触を介してほとんどの人に感染する。ほとんどの人は性的活動の開始直後に HPV に感染する。と主張し、HPV ワクチン接種が推奨されるのは性的活動が始まる可能性の高いティーンエイジャーになる前のプリティーンの年齢になっています。WHO は HPV ワクチンを非常に安全と主張しますが、CDC のウェブサイトは、痛み、めまい、吐き気、失神などの副作用を引き起こす可能性があることを認めています。CDC は、HPV ワクチン接種の利点は、副作用の潜在的なリスクをはるかに上回る、とも主張しています。 真実を述べると、HPV ワクチンは効果がなく、安全でもありません。HPV ワクチンが子宮頸がんを予防しない理由の一つは、そもそもウイルスががんの原因になるという理論が間違っているからです。HPV とがんとの因果関係の証拠はありません。HPV ワクチンの矛盾は、1、効果が約10年しか持続しないにもかかわらず、プリティンの時期に接種すること。2、子宮頸がん発症が多い世代は、30、45歳の女性。プリティンの時期の接種は早すぎること。3、当初はプリティンの女子のみ対象だったワクチン接種が、同年代の男子も対象に加わったこと。これは予防接種が男子と女子の生殖器がんを予防するという主張が追加されたことで、男子も対象に加わりました。ウイルスが性交渉を介してパートナーに移る。しかもウイルスは爪に付着している可能性もあるということです。どちらにしても、2012年8月のインタビューで、脳神経外科医のラッセル・ブレイドック博士が子宮頸がんワクチンの効果を裏付けるような科学的証拠はない。ということを認めているため、ワクチンの持続期間、接種時期、対象者の特定は、特に味を持ちません。HPV ワクチンの危険性。アメリカでの HPV ワクチンは、承認からわずか2年で8000件を超える副作用が報告され、少なくとも18人が死亡したとされています。副作用の症例、狼傘、発作、アナフィラキシーショック、慢性疲労、麻痺、血持ち、脳の炎症、霞目、失明、痙攣、脱髄性脳脊髄炎、多発性硬化症、膵炎、消化器疾患、死。2016年5月の報告によると、副作用は合計4954人、死亡例は合計245人にも達しました。ワクチンはなぜ有毒なのか？ワクチンは感染症を予防する効果がなく、感染症の認識自体が間違っている。有害です。特定のワクチンのみが危険なわけではなく、すべてのワクチンが危険です。それはワクチンの成分に含まれる病原体が危険というより、有毒な化学成分のために危険という面が大きいです。第1章、病気の処方薬で説明したように、薬には有毒成分が含まれています。これはワクチンも同様です。ワクチンの成分は大きく分けて3つに分類できます。1、病原体に、アジュバントワクチンの効果を高めるための成分。神経毒である、アルミニウムが使われています。3、防腐剤及び安定剤チロメサールと呼ばれる水銀を含む成分が使われていることがあります。水銀も神経毒です。水銀は、特に自閉症との関連が疑われ論争の敵となったため、乳幼児のワクチンの成分からは排除されました。インフルエンザワクチンには、現在も水銀が含まれています。このように特定のワクチンには水銀は含まれていないとされていますが、実際はほとんどのワクチンに現在も水銀が含まれている可能性があります。これは水銀を排除したはずの乳幼児用ワクチンに製造初期の段階で水銀が添加され、その後の精製で取り除くことになっていますが、微量の水銀 0.3mcg 未満は残ってしまうからです。0.3mcg 未満の水銀は生体に影響を及ぼさない量とされていますが、実際水銀の安全な暴露レベルはありません。水銀は非常に有毒なため、少量でも危険です。水銀以外のワクチンの成分で毒性を持つ物質は、フォルムアルデヒド、アルミニウム、硫酸アンモニウム、ソルビトール、アスパルテーム、グルタミン酸ナトリウム、フェノールワクチンの成分については、こちらの記事にさらに詳しく書いています。ペット用のワクチンとありますが、人間用と基本的には同じです。ペット犬、猫のワクチン。成分とその役割をわかりやすく解説。犬や猫などペットのワクチンに含まれる成分とその役割を紹介しています。例えばアルミニウム塩はワクチンの効果を高めるアジュバンドとして、水銀は防腐剤として、フォルムアルデヒドは減衰剤として添加されています。さらにウイルスの培養地には、他の動物の細胞が使われています。 baby-skin-dash.com 予防接種による損傷。イギリスでは、予防接種後に発熱があった場合、患者にパラセタモールアセトアミノフェン、またはイブプロフェンなどの鎮痛剤、解熱剤を服用するように指示します。これは世界の多くの国でも同じような対応をしています。薬の問題点については、第1章、病気の処方薬で指摘しています。予防接種後の発熱は、体がワクチンの毒素を除去しようとしている反応です。それを鎮痛剤、解熱剤で抑えようとすることは、弊害を生み出します。ワクチン接種により副作用を発症する人としない人がいますが、これは個体により毒素の処理能力が異なるためです。ワクチンの毒素を体内に注射することにより、損傷は避けられません。にもかかわらず、医療機関は予防接種による副作用をワクチンが原因と認めることには消極的です。これは医師が、予防接種後の副作用や死はワクチンが原因ではない、と教え込まれてきているためと考えられます。また、自分たちが推奨しているワクチンに副作用という害があることを認めたくない、という気持ちは想像がつきます。そのため、副作用はワクチンが原因ではなく、偶然、または他に理由がある、という意見を主張する傾向がありますが、ワクチンと副作用の関連性を示す報告は山のように存在します。それは決して稀なことではありません。ワクチン接種後の病気が偶然発症することは滅多になく、常にワクチンの直接的な影響です。1957年、毒が仕込まれた針という本を書いたエレナー・マクビーンは、がんの増加はワクチン接種によるものであると確信しています。と述べています。ワクチンによる損傷は、接種直後から数年後と幅広い期間に発生する可能性があり、ワクチンとの関連性を分かりにくくすることがあります。そのため、行政はワクチンによる副作用に対して支払う保証制度を設けていますが、アメリカの2019年5月のレポートでは、1988年、2017年末までの期間、ワクチン副作用に関する2万629件を超える申請が提出されました。そのうち1万7875件の申請が審査され、6551件は保証がおりましたが、1万1324件は却下されました。保証されたのは申請された症例の 36% 強ということになります。アメリカでは、この副作用に対しての保証は、ワクチンに課せられる税金により賄われています。つまり、納税者が保証金を支払っています。ワクチンメーカーではありません。予防接種とがんの関連性、なぜワクチンががんの原因になるのか？これはワクチンに含まれる発がん性のある有毒物質のためと考えられます。水銀とフォルムアルデヒドは、両方とも発がん性物質として認識されています。これだけががんを引き起こすとは言えませんが、大きな原因の一つです。過去の歴史を見ると、ワクチン接種率が上がり、がんの症例数が増えました。乳児予防接種、イギリスで歯乳児の予防接種は、週4回8週、12週、16週で投与されます。これは世界中だ、痛いどこも同じです。小さく抵抗力のない赤ちゃんに、複数種類のワクチンが大量に投与されます。必然的に生じる結果は、どれも健康に有害です。神経毒を注射しているわけなので、医療業界は認めようとしませんが、脳に損傷が出てもおかしくありません。ADD、ADHD、自閉症という症状は、ワクチンだけが原因とは言い切れませんが、ワクチンによるところが大きいと認識されるべきです。さらに残念なことに、これらの症状に対して精神科で扱う薬が投与されることがあります。これは症状を悪化させる原因になります。集団免疫、集団免疫の概念は、明らかに多くの問題があります。まず、ワクチン接種が免疫をつけるということは、証明されたことがありません。予防接種というのは、免疫を得るという利益のために、 稀に起こる副作用という小さいリスクを取ることと一般的に認識されていますが、利益はなく、リスクは小さいどころか非常に重大です。子宮頸がんワクチンの副作用の問題は、集団免疫という誤った認識のために起こった悲劇です。コミュニティ責任という用語は、コミュニティの大半が予防接種を受けなければ集団免疫は得られないという意味を含みます。同時に、行政が予防接種を強制にするべきという意味も含みます。将来2015年9月、すべての国連加盟国によって採択された2030アジェンダと呼ばれる目標では、第3項目に、すべての人に安全で効果的、かつ高品質で手頃な価格の医薬品とワクチンを提供する、とあります。
PHRMA Pharmaceutical Research and Manufacturers of America
は、アメリカの製薬研究と製造の業界グループです。2013年に PHRMA が発表した、新しく開発中のワクチンのレポートによると、感染症に対してのワクチン以外にも、神経障害、特にアルツハイマー症と MS 多発性硬化症、さらに糖尿病と喘息を含む他の疾患の治療を目的としたワクチンも開発中ということが明らかになりました。非感染性に分類される病気の状態が医療機関によって十分に理解されていないことは、第7章で言及します。現代医療業界の病気に対しての認識は間違っており、ワクチンが病気を予防しないことは確かです。
FAP Global Vaccine Action Plan
という別のワクチン推進の組織の文書では、個人が自分を保護するためにワクチンを要求する権利を主張しています。個人がワクチンの危険な性質について完全に知らされ、ワクチン接種を受けない権利を主張できる権利もあるべきです。まとめワクチンの成分は毒性物質が複数含まれ、健康に有益な成分はありません。毒性物質は副作用の原因になり、百害あって一利なしということです。なぜこのようなワクチンが世界中で接種されているかというと、歴史上、迷信が信じられていた時代から毒が薬になるという認識が今でも残っているためと思われます。プライドの高い医師、お金儲けに走る製薬会社の体質が、長年、自分たちの間違いを認められない状況を作り出しているのかもしれません。間違いを貫き通すために歴史を改ざんし、行政、権威のある機関に誤った主張をさせ、時には病名を変更してデータをコントロールしています。